知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は本を読もうよについて中央図書館の大脇さん、岡本さんにお話を伺います。大脇さん、岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずは一般書からご紹介いただきます。大脇さん、今回は人生も作品、芸術家たちのプライベート美術館という本ですね。
はい、ある特定の芸術家の方の作品を所蔵したして公開している、個人美術館をプライベート美術館と呼びまして、その美術館を写真などをたくさん使いまして分かりやすく紹介している本になります。
さっきちらっと手に取らせていただいたんですけれども、もう全部カラーで、
はい、
そしてたくさんの芸術家の紹介もあって、はい、その芸術家の方がもうどういった人間関係だったのかっていうコツもちらっと入ってましたよね。
そうですね、はい、岡本太郎さんや、岩崎千尋さん、
はい、
宗像志功さんなどとても有名な方も載っていますし、
はい、
お名前は分からなくても作品も写真たくさん載っていますので、あ、作品だけなら見たことあるなっていう方もたくさん載っています。
いいですよね、はい、本当に今お名前を伺った方々とても有名な方々ですし、
はい、
それ以外のね、いろんな分野の方、絵の方もいらっしゃれば、はい、それから版画でしたり、
はい、あとは陶芸家だったり、はい、彫刻家の方だったり、
はい、もうギュッと一冊に詰まっていますね、はい、
作家さん の, エピソードなんかも載っていますので、あ、この方どんな人なのかなっていうのも少し分かったりして、より興味が湧いて行ってみたいなってこうさせてくれる構成になっていますね。
ね、本当に綺麗で、その美術館のこう外観も、
はい、作家の方 の, 作品にちなんだような建物になっていましたり、はい、実は一宮市の美祭の出身の三岸節子さんの美術館も載っていまして、はい、皆さんご存知かと思うんですけれども、三岸節子さんの美術館美祭が繊維が盛んだったということで、のこぎり屋根の形をしているんですけれども、はい、そういったゆかりの地にちなんだ建物だったりもするので、それ建物を見るっていうのも少し面白いのかなと思いながら見ていました。
そうですよね、
はい、
ゆかりのある場所ですから、その芸術家の方がどういうところで生まれて育ってこういう絵を描いたのか、そういうところまで考えることができるというのもまた楽しいですよね、
は
い、
そうですね、それが本当に魅力なんだなと思いながら、はい、読んでいました。
もうたくさんありましたけれども、
はい、
大脇さんがここはちょっと行ったことはないけれどもいいなと思ったっていうところは。
そうですね、千住博さんという方が、
はい、
いらっしゃるんですけども、滝の絵がすごく綺麗に写真に載ってるんですけども、
はい、
美術館もの中もですね、それ滝を表現されているのかなっていう、すごく素敵な美術館ですし、場所が軽井沢なので
ちょっといいですね、
はい、緑を生かした感じですので、これは見ていて本当にあ、すごい素敵だなと思いました。
今目の前で開いてくださっているんですが、はい、もうまさに軽井沢、ちょっと涼しげな感じで、はい、もう滝の、それは写真になるんですかね。
これはそうですね、ブラックライトでちょっと光が何分かおきに変わったりっていう、ちょっと趣向を凝らしているような感じですね。
もうまさに現代の美術館といった感じなんでしょうかね、
はい、
そしてその方はがどんな方かというのもね、詳しく紹介もされていますね。
そうですね、作品を描かれたアトリエを再現されてたりとか、使ってた道具が置いてあったりとかするので、やはりその作家さん自身のこともちょっといろいろ考えながら見るのも新しい楽しみ方なのかなと思いました。
いいですね、
はい、
いろいろと少しずつ知っていけますしね、
はい、
ぜひこれから夏休みの、ね、計画を本当に立てられる皆さんにも役立てていただきたい、
はい、
そんな一冊ですね。
はい、はい、
では続いて児童書のお話を伺っていきます。岡本さん、今回は災害に遭ったペットを救えという本ですね、
はい、
前回は絵本でしたけれども、はい、今回はこれはどういった内容なんでしょう。
そうですね、今回は久しぶりにノンフィクションなんですけども、
はい、
災害が起きた時にペットを救う獣医師のチーム、VMAT っていう名前なチームなんですけど、
はい、
この活動を紹介している本です。
VMAT ですか、はい、私は初めて聞いたんですけれども。
ですよね、私も初めて聞きました。災害が起きた時に東日本大震災の時もそうですけど、 DMAT という、
はい、
お医者さんの災害派遣医療チームは見聞きしたことは皆さんあるかなと思うんですけど、は
い、そうですね、ニュースなどでもね、派遣られてますもんね、
はい、これの動物版が実はあったんだということで、まだ新しいみたいなんですが。
あ、そうなんですか、はい、新しいというと、
はい、設立されたのは、2013年、福岡 VMAT が初めてできたということですね。
そうなんですね。じゃあその設立までに、ま、どんなことがあって設立することになったのかとか、そういった部分もきっと描かれているんでしょうかね、はい、
そうですね、東日本大震災を契機に、その一人の獣医師さん、はい、稲津俊弘先生という方が福岡で初めて立ち上げて、今に至る活動内容も分かりますし、まあ、それを読んでいく中でペットにまつわる問題だったり、飼い主として備えておけばいいことみたいなことも見えてくる。
なるほど。今、ね、ペットを飼っていらっしゃる方もとても多いですからね。そしてやっぱり私が印象に残っているのは、震災の後に、
はい、
その震災があったところにこのペットだけが置き去りにされている映像というのを当時ニュースなどで見ていて、まあ、そういったことに対してどんなふうにじゃあ対策を取っていこうかというような流れなんですかね。
はい、まさにそういう流れでした。最初の東日本大震災の時には、ペット犬猫が放置されて、別々に皆さんが逃げてしまう、人間だけが逃げてしまった後に、
はい、
犬猫を救助しに入るという獣医師たちはとても大変だったそうで、はい、この時に、日本には災害時のペットの問題っていうのは何も対策が立ててないんだっていうのが浮き彫りになったそうですね、
はい、
でそれを受けて、福岡で初めてVMAT というものを、アメリカのものを参考にして作ったという流れがまずあったようです、
はい、その結成するにあたってもきっといろいろと大変なことなどもあったんでしょうね。
そうでしょうね。まず現地の獣医師は自分の病院を立て直すのにも大変でしょうし、はい、現地の被災した犬猫の世話でも大変でしょうけど、そこでも、協力を仰ぎながら情報を共有しながら作った様子がよくわかります。
そうなんですね。そして立ち上がって今現在はどういう活動をしているんですかね、はい、
2013年に立ち上げて、
はい、
その後夏先生も予想していなかった早い段階、2016年に熊本地震が起きまして、ここで福岡 VMAT 初出動することになったんですけども、ここではやっぱり同行避難という政府が打ち出してはいたものの、はい、その飼い主にそれが知り渡っていなかったために、やっぱり被災地でいろんな問題が起きたそうです。
同行避難というと、はい、もう人とそしてペットも一緒に避難をするということですね、はい、
そうですね。まずペットを一緒に連れ出してきてほしいというところなんですが、避難所に実際行ってみると、VMAT が行ってみると、やっぱり飼い主さんたちがペットを連れてこれる雰囲気ではないという現状があったようでして、家に置いてきたまま避難所に通ってる人だとか、車で一緒に避難してる人とか、あとはぐれてたペットが行き場がなくって家が避難所にいっぱいになっていたりとか、そういう現状があったそうです。
でももしこう一緒に避難をすることができれば、その避難をした人たちの心の支え、癒しにもきっとなりますよね、うん、心配も減るわけですしね。
そうですね。 VMAT の現場での活動は、避難所でペット相談を開きまして、
はい、
診察をしたり、薬の処方をしたり、
はい、
あと再開した病院の案内をしたりすると、はい、かかりつけてた獣医師がもうやってるんだっていうことをカニさんが知って安心して戻っていったりということもあったみたいですね、
うん、そうなんですね。こ これ今ご紹介いただいた内容、これ児童書なんですもんね。
そうですね。
これはあのお子さんたちだけではなく、それこそお父さんやお母さん、ご家族の方とお子さんでこういう問題が今実際にあるんだよっていうのをね、考えてもらうにもとてもいい一冊になりそうですね。
本当にそう思いました。本当に子どもだけが知らない問題ではなくって、大人もみんな今立ち向かっている問題ですよね。
そうですね。もうまさにそういうことを知れるっていうのは、このノンフィクションの本のいいところでもあるんでしょうね。
はい、そう思いました。これ実はあの小峰書店が出しているノンフィクション、はい、今を変える力というシリーズでして、はい、本当に現代社会で今起きている問題を考えていくっていうのにぴったりですよね。
そうですね。もうこれから雨の多い季節にもなっていきますから、ぜひね、今回ご紹介いただいたこんな2冊を手に取って、ゆったりと皆さんには本を読む時間を楽しんでいただくのもいいかもしれませんね。
ですね、親子でぜひ読んでほしいですね。
そうですね、はい、今回の本を読もうよ、中央図書館の大脇さん、岡本さんにお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お話しいただいた本を読もうよについては、広報一宮6月号35ページに記載されています。お問い合わせは中央図書館、電話番号0586-72-2343 0586-72-2343 です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは16ミリ映写機操作講習会のお知らせです。日時は8月1日木曜日午前10時から午後3時30分、会場はアイビル6階中央図書館。対象は市内在住在勤在学の18歳以上の方、定員は40人で、申し込み多数の場合は抽選となります。お申し込みは6月14日金曜日までに電話で中央図書館までお願いします。お申し込みお問い合わせは中央図書館、電話番号0586-72-2343 0586-72-2343 です。続いては教科書展示会のお知らせです。小中学校、高校、特別支援学校の教科書を展示します。日時は日曜日6月17日月曜日、24日月曜日を除く6月7日金曜日から7月1日月曜日午前9時から午後4時。会場は教育センター内一宮教科書センターです。お問い合わせは学校教育課、電話番号0586-85-7073 0586-85-7073 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。